ヨハネ福音書の6章の41からです。ここではイエスが天から下ってきたパンだと言ったということについて、いろいろなことが書かれているところです。で、この問題が中心になっているということは、この41節、私は天から下ってきたパンであるということ、それからこの48節にも、私は命のパンであると、それから50節にも、これは天から下ってきたパンであるどうこうと、そして次の51にも、私は天から下ってきた生きたパンだと、こういうふうに繰り返し繰り返し同じような言葉が書いてあるので、この項目を書くときに非常に特別にこれは強調されていると、力を入れて書かれているということが伺えるわけです。で、このパンというのはごく普通の日常的なもの、私どもで言えばご飯ですね、お米のご飯のようなものですが、例えば私たちの感覚で言えばですね、食物はまあご飯ですから、私は天から下ってきたお米のご飯だと、まあそういう言い方をされたわけだから、非常にこれは驚くべき言い方だったと思うんですね。そんなふうな言い方は全くこの旧約聖書でもなかったからです。それを暗示するようなことすらないわけですね。誰かがですね、私こそはこの命のパンだと、そんなことはもう全くないわけです。そういう驚きは今もある意味でずっと続いているわけですね。誰から私こそはこの命のご飯なんだと、誰かがですね、誰かある人が言ったら、本当にとてもこれは信じられがたい、そんなことはどうかしていると思われるぐらいですね、異様なことであったわけです。ですから、その天から下ってきた食べ物、パンというのは食べ物ですよね、ご飯とかいうように。で、熱帯のバナナしか食べないところでしたら、まあ、例えば私は天から下ってきたバナナであるとか、ですね、さつまいもして尽くしてトウモロコシを試食してやれば、私は天から下ってきたトウモロコシだというようなものですから、本当に驚くべき言い方なんですが、こういうように言ったものですから、天から下ってきたというのは要するに神から直接下されたと、神からそのようにですね、全面的に神の力をそこで受けて下ってきたというようなことを言ったから、そこで人々はこれはヨシフの息子だと、父も母も知っているただの人間だと、なぜ天から下ってきたと、いわば神と本質を同じくしているという意味になりますから、天から下ってきたというのかと、こういうふうに言うのもある意味でごく自然な反応であったと思うんですね。ユダヤ人たちは神様とかそういういろんなことについて非常によく知ってた人たちであったはずですが、こういうふうにイエスが言っても全く受け付けなかったと。で、そこで、イエスがですね、私を使わしになった父なる神が引き寄せてくださらなければ誰もイエスのもとへ行けないということを言いました。これはですね、引き寄せる神ということはここで言われているわけです。大概どんなことでもですね、自分たちの方で準備を整えて、自分たちの意思で、そして必要なものを備えてそこに近づくわけですね。目的の場所にしてもですね、まず自分たちが行こうと考えて、どっかの山に行こうと、それなりの準備をして、自分の健康、自分の力、自分の体力でそこに行くわけです。 自分の意志がなければいけないし、体力がなければできない。準備物、食べ物、食料がなければそこに行けないと。当然そういう、まず自分っていうものがあるはずですね。どんな場合でも、どっかの大学に行くと。大学に実際にこの許可されていくという場合で、まず自分が行きたいと思って、それなりの能力、あるいは準備、勉強と。で、実際に受験に行くと。それに自分っていうものがですね、そこに、まず出発点であり、ずっとその途中も全部自分っていうものがあるわけです。これもあまりにも当然のことと思われるんですね。どんなことでも、技術でも何でもそうですね。まず自分というものが、まずあって、出発点が。そして、その過程においても自分がずっとあって、目的点もずっと自分が目指していると。まあ、そういう状態ですね。で、これは仏教的な悟りや、いわゆるあの哲学的なあり方。もう、やはりまず自分の中に、これは、何かの願い、この安心立命を、平安を求める願い、真理を求める願いというのがまず自分の中にあって、その自分が理性的な判断、さまざまなことを考察して、そして間違った考えを取り除いて、そして、網の目のような間違ったさまざまな考え、世の中の考え方を排してですね、そして自分の理性的な判断で、より真理に近づいていくという、自分の方からそういうふうに判断力、理性的な判断、思索、考察で近づいていくと、あるいは自分の中にある真理愛で近づいていくと。まあ、これはまあ、プラトンなんかの哲学、フィロソフィア、ソフィア、H を愛するということですね。まあ、そういう哲学的な、まず自分から出発するという点においては、この仏教的な本来の悟りとか、プラトン哲学のですね、真理を愛するというフィロソフィアの態度とよく似ているところがあります。そういうことに関連付けて考えますと、ここでイエスのもとに行くのはですね、人間の意志や努力や準備やそういうものがいくらあってもですね、神様が引き寄せるということがなければイエスのもとに本当に行くことはできないという、まあ、これはとても意外なことです。このことはこのイエスとの関係というものは他のさまざまな問題に対する関係とはもう非常に違う、ある意味根本的に違うところがあるということを意味しているわけですね。これは私たち自身がある程度キリスト教信仰を持って生きてきた人だったら誰でもですね、持ったすぐでもなんとなく感じると、何十年も経ってもやはり感じるというのは確かにこれは本を通して、あるいは人を通して、あるいは場合によっては肉親を通してキリストを知るようになるわけですけども、ところがどんな環境にあっても持たない人は持たないということなんですね。で、極めて乏しい環境でもキリスト教やそういうものに対してですね、ついてものすごく乏しい環境でも信仰を持つようになる人は持つようになる人が多いです。そういうことを考えますと、確かにですね、ある不思議な力で引き寄せられたと感じるところがあるわけです。で、この引き寄せる力っていうものですね、それをここではこのように特に強調していっているわけです。ところがこの本来引き寄せる力、招く力、招きはですね、本来は一方ではですね、ある人だけということでなくて、太陽の光は誰にでも輝いている、これはマタイの福音書で、言われているところがあるわけです。父なる神よ、善人にも悪人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも網を降らせてくださると。だから敵のために祈れと、祈れっていうことはその一人も一番良いものが来るように、神様に近づきおいと、これは一種の招きの祈りなんですね。ですから他方ではですね、この神の愛が万人に同じように望む太陽や雨のように例えられていることからわかるように、当然全ての人に本来招き、呼びかけをされておるわけです。 そういう意味では他方から見たらですね、全てはある意味では引き寄せようとされておるんだけれども、人間の側で、その招きがあってもはっきり拒む人がたくさんおるわけです。で、引き寄せる神に対して拒む人、拒むそういう人間の側の意図、意志ですね、そういうものがあるのでですね、多くの場合には妨げられて、その自分自身に妨げられてイエスのもとに行かない、行けないということなんです。ところがですね、そうした拒む意志みたいなものがあっても、それでもなおですね、神様の大きな引き寄せる見てがぐいとつかめばですね、これは神様、イエスさんのイエスの方にぐいと引っ張られる、その典型がパウロであったわけですね。パウロはキリスト者が周りで次々増えていくと、あのステパノのような人が堂々と大胆にキリストの、キリストに関わる真理、キリスト教の真理ですね、そして過去の歴史が神に背いていたというふうなことを言った。だから、それなら非常に憎まれたわけです。そして、彼は石で撃たれたけれども、死ぬ間際にどうか彼らの罪を許してくださいと、天の神様の右にイエスが見えたと書いてあります。そういうようにステパノを殺すことにすら加担をしていたパウロだったから、そういう意味でははっきり拒んでいたはずなんですね。ステパノもキリスト教徒はどうしたようなことをするのか、でそういう熱心な姿を見たら、ますますパウロはモーセ律法を打ち壊すものだと思って余計に激しくなってですね、そして国外にまで、キリスト教徒を迫害するために出かけていったというぐらいの熱心な迫害者だったということです。ところが、そのような反対してキリスト教の死に背を向けるようなものにすら、ひとたびイエスに引き寄せる大きな御手が働いたら、途端にパウロは引き寄せられたということなんです。で私たちはですね、多くの場合にそのパウロに意図的にキリスト教を迫害するとかいうのではないけれども、確かに誰も彼もがですね、やはり自分中心でこの聖書にあるような愛や真実にどこか背を向けてですね、自分中心に生きておる、誰もがですね、で生きる目標も分からず生きておると、でそういうように神様に実際背を向けておったんだけれども、聖書のことが言われても分からないと、そういう時に確かに目に見えない見てがあってですね、そして私たちの家は手を掴んでですね、家は魂を掴んで、こういう手を引き寄せてくださったと。それでイエスのところに、特にイエスの十字架のもとに連れられていったわけです。あるいは復活の命のところ、あるいは命の泉のところに連れて来てもらって、それで命の水を飲むことができたわけです。そういうふうに、これは誰しも本来免れているはずなんだけれども、実際にキリストを信じて受け入れた人はですね、確かにこの引き寄せる力、引き寄せる見てというものを誰もが確かに感じているはずなんですね。そういう深い真理、心のこの方で実感することをここでは言っているわけです。どんなに求めても求めとってもですね、何かキリストに近づけないという人は、心の奥底でどっかキリスト的なもの、聖書の世界にどっか背を向けようとする人たちもおるわけです。で、そういう人たちがなぜですね、キリストのもと行けないのか、それは本当にわからないところなんですね。で、なぜある人を特にぐいと引き寄せるのか、それは確かにわからないところがあるからこそ、予定というふうな表現でですね、非常に不十分な表現であっても、そういう何か自分はどっか引き寄せるように神様が予定してくださっておったというふうに感じるんですね。で、予定説というか予定ということで、はですね、生まれる前から実は私たちを救おうとしてくださっておったと。 そこまで、引き寄せられた人は、まあ、感じるわけです。でこれはあのエフェソの信徒の手紙の一章にもあることですね。一章の四節、エフェソ信徒の手紙の一章の四節、新教訳では352ページですが、天地創造の前に神は私たちを愛してというところですね。エフェソ信徒の第一章の四節、天地創造の前からすでに神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものをしようとキリストによって選んでくださったと。選びということです。御心のままに前もってお定めになってくださっていたと。もうこういうふうに、これは前もってというあらかじめ予定してくださっておったという意味合いの言葉ですね。これもしかも天地創造の前からというぐらい、そのぐらいこのひとたびキリストに深くこう召されたもの、信じるようになったものは、これはたまたま偶然的にある時から神様が、いわば思いつきのような形で私たちを選んだとか引っ張ってきたというんじゃなくてですね、何かと昔からこの時間的にも愛というものは長いほど本当の真実の愛ですね。ある一時期ちょっと愛しちゃったけど、あとはもう全く忘れると。逆に全くですね、もう今度は敵対的感情、反対感情して生まれるということもよくあるわけです。ところがずっとですね、子供の時からまた大人になってから老人になってます、あるいは死んでるずっとその愛を注ぎ続けるような愛があればです、それこそ本当に揺るがない愛で、その神様の愛っていうのはそういうようなものから延長して考えたらわかるんですね。ずっと前から、生まれるはるか前から、無限に前からすでに私たちのことを何か愛してくださっとったという、驚くべき今永続性、持続性を持った愛なんですね。でそういう愛を持って、予定選んでくださった、そういう愛を持って引き寄せてくださったと、まあ、感じるわけです。だからこの引き寄せる愛っていうのは、今たまたま引き寄せたということではなくって、ずっと以前から引き寄せたと、このエペソの手紙の手紙と結びつけて考えることがまあできるわけです。ですからこのどのように世の中がさまざまな状況に、まあ、一見悪い方に変化しているように見えても、そのただ中で神様がぐいっと引き寄せればですね、全く乏しい知識であってもキリストの方に引き寄せられるわけです。でこれが聖書の中にも書いてあるんですね。当時の全盲の人とかハンセン病の人、あるいは長い12年間も血の病は出血の病だった人は汚れているとされておって、あるいは全盲の人もですね、人とほとんど自分で歩いていけない。でそれにもかかわらず、ダビデの声だと、この方こそ癒してくださると必死になって、大声でみんながおるにもかかわらず叫んだと。なぜそのようにイエスに深い信頼が得たのか、これは分からないわけですね。キリストの死をキリストのそばでたくさん聞いたり、奇跡を見たりしたのではないわけです。そういうふうに、体の不自由な人、あるいは汚れているとされた人はとても近くに寄れなかったにもかかわらず、そばで見ていた人はずっとそのようにキリストのことが分かったと。これはある意味ではですね、神様がキリストのところにキリストを引き寄せたんだと。引き寄せたらごくわずかでもそのように深い信仰に至るということが分かるわけですね。これはフェニキアの女もそうですね。イエスがフェニキアの方行ったと一回だけ書いてあります。相当距離ですね。ガリラの湖からずっと丘陵地山を越えてですね、フェニキアの方行ったらですね、たまたま出てきた女が、これも自分の娘に関してですね、必ず癒してくださると固く信じていたわけです。 で、そのような固い信仰を言って、いつあのフェニキアの女は学び知ったのか、これもわからないわけですね。でこれはこのように父なる神が引き寄せたという他はないわけです。まあ、そういうこの信じることができるようになったと。信じることができるようになった人たちの実感としてですね、私たちも経験できるところですね。父なる神が引き寄せてくださらなければ、そのように感じた人は本当に神様に特に引き寄せてくださったということを深く感謝する以外にないわけです。でそのようにして引き寄せられた人、すなわち信じるようになった人は、ただ信じるだけでそのように永遠の命を得ていると。でこのヨハネ福音書の強調点、まあ、これはもう教会的な信仰にも通じるわけです。特定の組織とか何らかの儀式とか何かをしなければ何らかのこの信仰過剰をこれをですね、信じますと告白するとかいろんなことをしなくてもただイエスを信じると、それだけで早い永遠の命を得ているということなんですね。信じる者は永遠の命を得ているとこの言い方ですね。信じるものは義務では得ている、持っていると。ホピスチューオン、これはピスチューオンの分子形ですね。信じているものは永遠の命、造園愛オーニョン、造園ですね、命、永遠の命を持っていると。本当に単純ですね。信じる者はすでに永遠の命を持っているから。で、このことをですね、また別に言い換えたわけですね。永遠の命を得ていると。これは命のパンを受け取ったことになると。で信じるということは、このイエスを食べたことになると。ということなんですね。私たちはイエスを信じているということは、イエスの全存在、霊的なもの、全存在を全部受け入れていると、体の中に入ってきていると。で、キリスト教というのは単に心や頭のどこかで部分的に何か信じてやろうということではなくて、自分の中にイエスの存在を取り入れることだと。パンというのは口から食べて、そして体に入って、体の血や肉全体になると。でイエスも私たちこのパンで例えられているのは、イエスを取り入れたら、それを私たちの霊的な全体に展開していくと。まあ、そういうふうにですね、霊的な栄養もそのものだと。私たちの言葉や考えや体やいろんなところに、イエスというものは展開してですね、そうして、そこで私たちを支えるものになっていくと。で確かにその通りだから、私たちが本当にイエスを受け入れるほど考えることや心の状態や見たり聞いたりするもの、あるいは体そのまままでもどこか健やかにされていくというところが確かにあるわけです。でそういう意味でこのパンという例えは、イエスこそは命のパン、いわゆる命の食べ物だと。日本人は長らくパンを食べ物とはしてこなかったので、まあ、ご飯とかいうことになりますよね、さっき言いましたが。トウモロコシが下のところであれば、イエスがですね、私はこの命のトウモロコシなんだと、まあ、そういう言い方になると思いますが、一般的には私こそは命の、まあ、食物なんだと言ったわけです。食物。で、その点がですね、旧約聖書の司会にも特別に天からのマナを下されて、荒野で何も食べるものはないときに、特別な天からの食べ物は下されて、そして荒野を生き延びたということがあった。ところが、荒野は一時期に与えられたものを、実機的にも一時的だったわけですね、砂漠の時だけ。それによって永遠の命は至らなかったと。ところが、イエスを受け入れる者には永遠の命がある。ということですね。この最後で、私が与えるパンとは、世を生かすための、世に命を与えるためですね、私の肉のことだと。 イエスの肉っていうのはもちろん霊的な意味で、イエスの全体という意味ですね。霊的な存在の全体を私たちが受け入れる、霊的に取り入れる、受け入れるならば、私たちは前に死なないものになるし、生きている時にはすでに様々な活動力や考え、判断力、感受性みんなが、このイエスの栄養も受けて変わっていくと。で、こういう信じる者は永遠の命を得ていると。で、30節にも、これを食べたらもう死なないと。まあ、強調されていますね、30節にも。このパンを食べたらその人は永遠に生きると。いつから永遠に生きるとか、死んだ後復活して永遠に生きるとかいう、ここでは、ですね、その後で、ね、そういう表現もありますが、まず、さすがに食べるだけで永遠の命を得ると。まあ、こういう言い方がですね、この、世の終わりの時に復活するという言い方に並べられているんですね。私どもから見たら、この二つのことはですね、ちょっと矛盾するように感じるんですけども、これが、この、前にも触れたことがありますが、マルタとマリアのところですね、ヨハネ福音書の11章のところです。ヨハネ福音書の11章のところで24節ですね、189ページ、ヨハネ福音書の11章の24節、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは知っていると言ったんですが、そしたらイエスはそれを提示するようにですね、私こそは復活であり命そのものなんだから、私を信じる者は死んでも生きるし、生きていて今私を信じる者は誰でも死なないと、すなわち永遠の命を得てるんだと。こういうふうに言った、そのことを信じるかと。終わりの日に復活することもすでに信じていたと。けども、イエスそのものが復活であり、命だから、今信じたら、今すでにもはや死を知らないものだと。すでに永遠の命を得るのだと言ったんですね。これを信じるかと言ったら、マルタはすぐにそれを信じて受け入れたと。で、こういうふうに、ただ信じるだけでもう命を得てるっていうのでも、ここのところであればですね、単に終わりの日になるまでなんかじっと眠ったって、それで初めて終わりに復活するんじゃなくて、信じたら今もうすでに命を得てると。これを信じるかとわざわざ強調されて問いかけられているんですね。この二つの表現が並列されてある。これは終わりの日にはですね、完全な意味で、世の終わり。この世も完全にされるし、人間も何か完全にされると。だけど、生きている時からすでにもう死なない命を与えられると。まあ、そういう両方の意味合いを持っているだろうと言えるんですね。まあ、そういうことで、ここのところは、イエスこそは天からの命のパンであると。で、この言い方はですね、他にもありますね。食べ物も命のパンという言い方があるし、水においても普通の水に対して命の水という言い方がある。光についても普通のこの太陽の光の他に命の光があると。また普通におしゃべりをしている人間の言葉とは別に命の言葉があると。まあ、そういうふうに光にしても水にしても食べ物にしても言葉にしても普通の言葉と普通の人間はさまざまな学者や思想家や新聞やら噂話や世間話、いろんな話やものがいろんなことがありますが、命の言葉があると言われた。そういうことの一環としてですね、食物、それを取り入れたら私たち全身を生かすのだと、そういう意味でこの命の食物、命のパンがあるということがここでは特に強調されているということがわかります。私たちも大豆父が引き寄せてくださったということを実感しつつ歩んでいきたいと思うわけです。このことを思ったら自然に感謝が湧いてくるということなんですね。自分の力で行ったんだといえば、どっか誇りになったり自慢したり、行ってない人を何か裁いたり見下したりしますが、父が引き寄せてくださったと、愛の御手で引き寄せてくださったと 星足の中に愛の綱で引っ張ってきたということがありますが、そういうことを本当に日々実感しておれば、私たちからですね、そういう傲慢になったり、見下したりすることが、気持ちは起こらないと言えるわけです。そういう意味で、この2つのことですね、特に今日は学ぶことができたと思います。以上です。